足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週はすいませんでした。
いえいえ、
は
い、
喉が痛く体調不良で公開が土曜日になってしまって、
なんかもう心配してました。なんかあの収録の時もなんか喉がおかしいってずっと言ってたんで、
夏、まあね、風きついっすね。喉なんか周りも多くて、喉がめっちゃ痛な、唾飲めないぐらい痛くなって、喉がんかなと思いました。
まあね、あの、いろいろあるので、めっちゃ暑いから、とにかく。
とにかく暑い。
とにかく暑い。半分もう、外に出るのが危ないぐらい暑いからね。
いや、ほんまにね、このさっきね、アマゾンから荷物届いておりまして。
はいはい。
はい。で、まあ、置き配じゃないですか、今。直射日光が当たってて、ほっかほかでした。
あら、ここが。あら。もうなんか、熱々になってたね。
熱々になってましたよ、もう。もうびっくりした。
えらいこっちゃな、もう。
なので、あの、まあ多分車とかで目玉焼き焼けるんでしょうね。
まあ多分十分焼けるんちゃいます。あの、場合によっちゃオムライスとかできそうな感じ。
そこで調理。
そうそう。
そんなアホなこと言うてんと、ニュース行きましょう。
はい。
今週のニュースは7件です。ツイッターはクリエイター向けの広告収益分配プログラムを開始しました。一定要件を満たしたクリエイターは、ツイートへのリプライに表示される広告から収入を得ることが可能になりました。要件としては、ツイッターブルーへの登録、過去3ヶ月間の投稿のインプレッションが500万回以上などがあります。イーロン・マスク氏によると、最初の支払いは総額500万ドル、約7億円になるそうです。
ついにというか、まあ、スレッズがね、出てきたこともあって、ツイッター側も、その、ユーザーを奪われてはまずいっていうことで、いろんなことを仕掛け始めました。で、その中の一つとして、その、広告収益分配プログラムっていうのを始めたんですけど、まだね、始まったばっかりで、アメリカの方でしかまだスタートしてないようなんですが、人によっては本当に数十万とかもらえるみたいなことになってるらしいんですけど、いや、すごいなぁと思いつつも、ただまあね、とはいえ、今の状況でツイッターのそのインプレッション数稼げるのかどうかってまた別の問題もあったりするので、いや、今後ね、この競争、スレッズとツイッターの競争っていうのはどういう風になっていくか、ちょっと注目かなと思います。
文部科学省は、大学や高等専門学校での AI の活用についてガイドラインを公開しました。チャット GP などの AI は論点の洗い出し、情報収集、文章構成、翻訳やプログラミングの補助などは役立ちますが、出力をそのまま用いてレポート等を作成することは学びを深めることにならないと指摘しています。また、誤った情報、機密情報の漏洩、他人のアイデアを真似てしまうといったリスクについても警告をしています。
はい、まあ、このところね、文部科学省もいろいろ大変だなと思うんですけど、前回は、小学生とか中学生のガイドラインを出してまして、で、今回は大学とか高等専門学校に対してのガイドラインということですね。で、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、チャット GPT っていうのはあくまで参考にするベースにはいいんですけども、それをそのまま、 使うっていうのは非常に危険なところがあって、やはりその自動生成されているっていう文章なので、その内容の信憑性に関してはかなりあのハテナがついちゃうことがいっぱいあるんですね。で、まあ私もあのめちゃくちゃ使い倒してるんでわかるんですけども、やっぱりそのもっともらしいような答えを書きつつも実は大きく間違ってるとか、前提が全然違ってたりとかすることがあるので、まあそういう意味ではね、あの教育の中でどう使うのか、まあ一つのその参考としてやってそこに間違いがあるのかどうかみたいなのを人間側が検証するような使い方っていうのがやっぱりいいのかなと思います。
オープン AI と AP 通信はニュースコンテンツアーカイブのライセンス供与に関する契約を結んだと発表しました。今後オープン AI は AP 通信のコンテンツを自社の AI の学習データとして活用できるので、1985年以降のニュースコンテンツにアクセスできるようになり、AP 通信はオープン AI の技術やノウハウを利用することができるようになります。ただし AP 通信はニュース記事では生成 AI を使っていないとしています。
はい、まあ、AP 通信がね、そのオープン AI と提携するっていう、まあ、提携というか、ライセンス供与するということで、非常に面白い動きだなと思います。で、これによって、まあ、チャット GPT がどれぐらいね、その情報を取り込んで、使えるようになるのか、ちょっとまだ未知数なところはいろいろあるんですけれども、とはいえ、こういう、その、ニュースサイトからのいろんな情報をしっかり、その、ソース元をはっきりさせて使えるようになっていけばですね、先ほど言ってたような、その、信憑性という点でかなりいろいろ状況が変わってくるのかなという気もします。ただ、注意しなきゃいけないのは、やはり、とはいえ、ニュースそのものがね、どこまで正しいのか、で、過去のニュースを遡っていくと、その時点では正しかったことも、だんだん時を経るごとに、新しい事実が分かってきて、実は、違っていたとか、その時にはそう報道してたけど、実は、違う要因があったとか、そういうことって起きうるので、そういったことも時系列を追ってですね、ちゃんと追っかけれるのかどうかとか、まあ多分、これはこれでまた新たな課題が出てくるので、まあそこはそこでね、いろんな改善されていけばいいんじゃないかなと思います。
ベネッセコーポレーションは、小学3年生から6年生の保護者を対象にチャット GPT 利用についての調査を行いました。その結果によると、チャット GPT 利用に対して積極的または肯定的な意見を持つ保護者は全体の 56% となり、使ってほしくないという回答は 30% でした。チャット GPT を使ってほしいという理由としては、新しい技術の活用力を養う良い機会になりそうだからが最も多く、逆に使って欲しくないという理由は自分で考えなくなりそうだからという回答が多いという結果になりました。
これについては後半にしたいと思います。
イーロン・マスク氏は新たな AI 企業 XAI を設立したと発表しました。宇宙を理解する企業になるそうで、マスク氏だけが取締役となっています。またウェブサイトではオープン AI やディープマインド、マイクロソフトなどで AI 開発に関わってきた人々がチームメンバーとして紹介されています。具体的に何をやるのかは書かれていませんが、大規模言語モデル、トゥルース GPT の開発を進めると見られています。
まあ、何かとね、お騒がせなイーロン・マスクさんなんですけれども、もう以前にね、そもそも、AI の開発っていうのはちょっと行き過ぎる傾向があるから少し半年ぐらいはやめた方が良くないみたいな署名をして言ってましたけども、その言ったね、口の根が乾かないうちにというか、もうAI を開発する GPU を買い漁ったりとかですね、で、いろんな人たちを採用したりとかですね、で、トゥルース GPT やるぞみたいなことも言ったりとかしてて、で、ついにまた新しい会社作ったということで、もうね、なんか何をやろうとしてるのか、どうしたいのかが、もうどんどんなんか、 読めなくなってるというか、まあそれがそこがそこでそのイーロンマスクらしいところでもあるのかもしれないですけども、まあね、この AI の開発競争、これからますます過激になっていく、逆に抑えるというよりも、どんどん過激になっていくでしょうし、新たな使い方が出てきて、本当にね、その予想もしない勢いでこれから進んでいく、まさにそんなところになってきたなと思います。
EU の欧州委員会は、アメリカとの間で EU 圏内の個人データの転送に関する規定、EU-US データプライバシーフレームワークを採用したと発表しました。これまではアメリカ企業がヨーロッパでのオンラインビジネスを展開する場合に、個人情報を送ることができないため、別々のサービスとして展開していました。今後はデータをやり取りできることになり、データセンターやサービス主体のあり方が変化するでしょう。
これ、かなり大きな話かなと思っています。今まで、EU の方はですね、個人情報の扱いに関してはかなり厳しい、ルールを設けていて、そのために、世界中というか、まあ、アメリカですけども、いわゆるGAFAですね、の企業が、あれこれと、何かにつけて、締め付けがあってですね、違法だとか、罰金払えとか、サービスを停止しろとか、いろんなことが起きてたわけですね。で、そこをですね、今回、このデータプライバシーフレームワークを作ったことによって、アメリカと EU との間で、データをやり取り、個人のデータのやり取りをしても OK だよっていう話になってきたと。ということは、これ何を意味してるかというと、例えばですね、まだわかんないですよ。どうなるかわかんないですけど、例えば、アマゾンのサイトっていうのは今アマゾンドットなんちゃらって下の方がですね、まあ日本だったら JP になってたりとかするんですよね。で、ヨーロッパの方もそれぞれの国でいろいろ分かれてたりとかしたんですよ。それはそれぞれのそのプライバシーのデータを分けて持っとかないといけないっていうことで、それぞれの国にデータセンターを置いてその管理をして別々のサービスとしてこう展開してたんですね。で、ところが今回これができたことによって、アメリカの方にデータセンターを置いてそこで全部管理していくっていうことができるようになるんじゃないかなと。そうなるとですね、よりその、越境のための、EC の仕組みとかがものすごく使いやすくなってくるんじゃないかなと。なんかそんな気がするんですね。まあ、越境といってもヨーロッパとアメリカの間という話ではあるんですけども、ただこれが、出てくることによって、その越境 EC みたいなものの動きが、活発化する。なんかそんな気が、しています。
メタ社の新しい SNS スレッズは利用者が1億人を突破しましたが、一方でスパム投稿も急速に増えています。例えば、確実なプライズを受け取りましょうと誘導するメッセージを送信し、 URL を通じて個人情報を搾取しようとするスパムアカウントが確認されています。他にも iPhone 14 Pro Max が299円で買えるなど嘘の情報を流し個人情報を取得するものもあります。今後増えてくると思われますので注意をしましょう。
まあ、こういうね、新しいサービスが出てくるとですね、もう抜け目なくというか、なんというか、新しいところだからこそ、誰しもがね、どう使っていいのかよく分かってなかったりとか、で、その機能を試すためにいろんなものをクリックしてみたりとか、いろんなとこ見に行ったりとかするので、そこにですね、付け込んで、その、よく分からないフィッシングサイトとかにこう繋いでいくという動きがやはり出てくるんですね。まあ、それだけ、ユーザーがめちゃくちゃ増えてきてるっていう意味でもあるんですけど、まあ、もうね、1億人突破してるので、だからこそ、その今後もっとね、それも増えてくる可能性がありますし、そのいろんな、勧誘とか、まあよくあるね、SNS で、その、 お友達になりましょうみたいなのが、やたら DM が来て、その、フォロー、お互いに相互フォローしましょうみたいなのとか、いろんなお誘いが来ると思いますけど、ぜひね、そこら辺ちゃんと、見分けるようにしないと、せっかくね、新しいところの SNS でアカウント作っても、自分をフォローしてるのが、そういうなんか、スパム関係ばっかりのアカウントになってしまうっていう、ちょっと悲しい結果に陥るので、ぜひですね、こういうのは注意していただいて、で、またそこにね、騙されないように、ほんと、まあね、美味しい話っていうのは、だいたいこういうなんておかしなところに持ってかれたりするので、注意してください。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうねもうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。今日7件中4件がチャット GPT で、あとツイッターとスレッズがありますんで、
はい。
まあ、選ぶとしたらツイッターかなと。はい。要はツイッターで儲けれるということですね。YouTube が広告見せ、はいはいはいはい、1000人超えた広告見せれるようにツイッターも、広告がついて、それが収益にできるっていう話なんですけど、
はい。
まあ、ニュースにありました、過去3ヶ月の投稿のインプレッションが、100万回以上っていうのは、どうなんですかね。
相当よね。
相当ですかね。
だって90日間で500万回ですよ。
500万回、その、タイムラインに流れてきたいんでしょ？でも。
うん。流れてきたらいいけど、500万回、90日間。
90日、100日ぐらいじゃないですか。1日で言うと、100万回、
5万回とか。
1日5万回か、そうですね。
うん。5万回以上。
5万回流れる。
うん。まあ、1日1回、なんかやって、フォロワー5万人いても全部見、インプレッションで出せるかどうかわからんから。
そうですね。見ない人もいますよね。
見てない人とか、その表示されない可能性もあるよね。フォロワーしてても全然、その人のタイムライン見に来てなかったら、いいねとか押してない人だったら、ね、関係性が薄いって見られて出ない可能性もあるから、そうすると、やっぱり、わからんけど、まあ、10万人とかフォロワーがいなかったら、そう簡単にはいかへんのちゃうかな。
いや、っていうかまあ、でもツイッターやから、アホみたいに投稿する人おるじゃないですか。四六時中、眠いとか。
いや、だけど、あれも、だからそれを見に来てる人がいればいいけど、
ああ、そういうことね。
うん、そこいいね押す人とかだったらその人のタイムラインに表示されるけど、
うん、
全然それ何の反応もされずにスルーされてる投稿ばっかりやったら、はいはい、全然表示されないじゃないですか、その人のは結局。
やっぱあかんか。
うん。
いや、僕は。
だから、
うん、
それなりの、ちゃんとした内容、みんなが読んでくれるとか、リツイートしたり、いいね押してくれるような投稿内容で、
はい。
やっていて、はい、で、フォロワーが、10万人とかいないと、なかなかこの基準ってきつくないとか思うけど。
あらかん。いやー、なんかボットあるじゃないですか、自動。
いやいや、だから、それを、それを、だって辞めさせるってイーロンマスクは言うてるんやから。そんな簡単にいかへんって。
ああ、やっぱりね。
それをやめろって。やめろってってイーロンマスク。
ひらめいたと思ったんですけど、ちゃいましたか。
ちゃう。それをやめろって言うてんねんから、イーロンマスクはもう。
そうなんですか。いや、このニュースには書いてなかったような。
うん。あうん、いや、結局、前から今、ツイッターが問題になってるのはそこらへんですよ。そういう連中がおるからって言って、で、いろいろその投稿回数制限したりとか、API の機能削ったりとか。
そうですね。
うん。それをやってるんですよ。今、表示させるのを制限したりとか。
さあ、まあ、そう簡単には儲かりませんね。
いやいや
興味がなくなりました、ツイッターに。いや、でね、チャット GPT ですよ、
はい
こう
はい。
今日のニュースの半分以上占める
話
題のあれなんですけど、
はいはいはい、
まあ、
うん、
ちょうどね、今この収録始める前、足立さんとね、
うん、
まあ、いつも平日に収録する、今回はね、祭日やから、
うん、はい。
はい。収録始める前に1時間以上喋ってましたね。
ほんまやね、もういい加減疲れてんねんけど。
もうね、うん、チャット GPT はこうやって使うね。ダダスさん話長いから僕はもう本を言うて聞いてね。
いやいやいやいや、誰や、その質問下押してたのは、これどうすんの、あれどうすんの、言うてたの誰や。
いやいや、僕は、なんとかこのね、放送を、僕いなくてできへんやろかと。もう喉も痛いし、もう、僕を AI で足立さんなら作れるでしょうという話をしてたんですけど、
いや、それ、
手間かかるっていう。
いや、それ、あんたがサボりたいだけやん、単に。
バレます。
楽したいだけやん、もう。
世の中うまいこといかんな、さっきのツイッターの件も含めてね。
そこか。
まあでも、本当にやっぱ足立さんもエキスパートがもう、聞いたらもう一日中触ってるらしいです、皆さん3連休。3連休何してたってチャット GPT って言わはるんですよ、ね。
いや、まあまあね。もう、暇あればというか、暇なくてもずっと触ってますけど。
いやね、質問の仕方がうまいうまい。すれない返事をするチャット GPT をなだめすかしてね、答え吐き出さはるんですよね。いや見事な技を見せさせていただきました。
いやいや、もう、もう。
AI 山崎を作っていただいて。
いや、
ない。調教が大事らしいですね、皆さんね。はい、
あもう、本当そうです。調教しないとね、チャット GPT なかなかね、言うこと聞いてくんないんで。
まあまあ、それは置いといて、早速ちょっと後半のニュースに
行こうと
思うんですが、はいはい、読んでみますね。
はい。
ベネッセコーポレーションは3年から6年の小学生ね、の保護者を対象にして、うん、まあアンケートしたと。
はい。
でもその結果は、チャット GPT に積極的、肯定的な意見を持つ人が 56%。
うん。
使ってほしくないという人が 30% やったということですね。
はい。
はい。はい、で、使ってほしい理由としては、新しい技術の活用力を養う良い機会になりそうだからっていうのが一番多くて、
うん、
逆に使ってほしくないという理由は、もう自分で考えなくなりそうだからという回答が多いという結果になったと。
はい。
はい。もうそのままですね。
うん。そのままやし、この結構その半々に分かれてる感じがやっぱね、うん、大人がみんなやっぱり悩んでるよねっていう感がすごい出てるなと思ったんですよ。
そもそも大人もチャット GPT のこと分かってないからね。
分かってない、そう、分かってない。
分かってないくせに使ってほしい、使ってほしくないって言う資格ないと思うんですけどね。思いません？
いや、まあ、これね、もう、延々これって繰り返してる話やとは思うんですよ。その、ずっと昔から考えたら、その、電卓が出てきた頃にね。
はい、ああ、電卓は使ってほしくないと。
そうそう。
ソロ版が下手になるから、みたいな。
ソロ版とか暗算とかしなくなるやん、みたいな。
はいはいはいはいはいはい、はい。
ね、学校のその算数の宿題で電卓叩いて、ね、うん、計算問題とか全部やる子が出てくると、いやそれはあかんやろみたいなのもあったり、でも社会人だったらみんな電卓使うの当たり前になってるし、
そうそう、まだソロ版使ってんのとか言われてます
よ。そうそう、
私ソロ版の方が早いんです言うてね。
そうそう、そういう、そういうのがありの、で、またあの、インターネットが出てきて、あの、Google 検索とか出始めた頃もね。
はいはいはい。
こういう話あったじゃないですか。もうなんか、調べるのに辞書引かずに、なんか、もう Google で調べよるみたいなのとか。
はい、はいはいはい。そうですよね。
うん。で、ね、大学生がレポート書くのに Google で調べてそこからコピペして出してくるみたいな問題とか。
はいはいはいはい、はい。一緒ですね。まあ、
もう同じ、常にそういうことは繰り返すんですよ。
はいはい、
うん、で、まあそういう繰り返す中で、まあ、ある意味私はこう、今回の結果で半々というか大人もこう悩みつついるっていうのが、まあ、なんていうのか、健全と言ったらいいのか、それはそれでいいんじゃないかなと思うんですね、うん。どっちかに思いっきり触れた方が逆にやばいかなとは思うんですよ。
あ、はあ、はあ、うん、あ、まあだから、野党と与党みたいなもん。
そう、ある程度こうね、賛成反対があって、で、その中でどうしていけばいいのかっていうのは、お互いいろいろこう意見を出しながら決めていくっていうことを常にやってないと、
なるほど。
やっぱりこう、もう使った方がいいよっていう人が9割方いるとか言ったら逆にそれ危ないなっていう気もするし、
はいはいはい。
うん、またその使わない方がいいっていう人が9割方とかになっちゃったら、いやー、これから先大丈夫か日本はみたいな感じにもなるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、だからそこら辺が、やっぱりこう、ね、大人もそういうなんか半々でなって、学校の先生方も、やっぱりこう使った方がいいよっていう先生もいれば、いやーでも言うてもそれあんまりやりすぎたらまずいでしょっていう話もあったりとかしながら、こう、いろんなね、こう試行錯誤しつつ、なんか定着していくっていうのが、まあね、こういう新しいもんが出てくると、新しい道具の使い方もよく分かってないから、
うんうん、
それで出てくるのが、まあまあ、いいんじゃないかなって、まだ私はこの今回の、うん、結果を見てて、まあちょっと安心かなっていう感じはしてはいたんですよ。うん、
なるほど、はい、
うん。で、まあ、とはいえね、でも、その、じゃあ全く使わないっていうのも確かに問題になるし、まあこれからね、なんていうのかな、もう社会に出てくること、頃には、もう今の子供たちが、特に小学生なんかがね、社会人になる頃ってもう10年後とかの話ですから。
まあそうですね。
うん。そしたらそんな頃に AI 使わないっていう選択肢なんかもうありえない世界になってると思うんですよね。もうどう考えたって。
は
い、
うん。うん、
で、その中で使いこなせなかったら、もうね、言ったら今、その、いや、全然、電卓とか使えないんですって、いや、ちょっと待ってって話になるじゃないですか。
はいはい、
そんな、うん。そんな感じと同じようなことになっちゃうから、それはある程度慣れてないとまずいのはまずいし。
そりゃそうですね。
うん。かといってね、まあ、そこに全部おんぶに抱っこで行ってしまうと、本当その心配されてるように考えなくなるっていう可能性がなきにしもあらずなので、
はい、
で、まあその辺のこうさじ加減をこう見ながらやっていって、で、またその学校の先生とか、まあなかなかね、その先生がやるっていうの難しいかもしんないんですけど、その、こういう時にはやっぱりチャット GPT 使った方がいいよねっていうような、まあ ね、今回の、あのニュースの中でもありますけど、その大学とか、あの高等専門学校なんかでのガイドラインを文科省が出してきてますけど、はい、やっぱりその使うケースと使わないケースっていうのは、やっぱそこら辺もこう考えていかないと、ね、何でもかんでもっていうのもやっぱおかしな話になっちゃうし、で、ね、その、どこがもう向いてる、まあ道具なんで、言うてもこれ道具なので、向き不向き。
そうですね。
うん、絶対あるんですよ。万能ではないのでね、このチャット GPT って。で、なので、そこでどういうものに向いてるのか、どういうものに向いてないのかっていうのをちゃんと、大人もいろいろ使ってみて、分かっていかないといけないし、そうすると子供たちが使う上で、あ、この部分はいいけど、ここはちょっと、おかしくなるんじゃない？答えがおかしくならないみたいなことをね、話し合えるような形にしていかないと。
まあ、うん、だから包丁みたいなもんですね。使い方を誤れば危ないっていうから、うん、こんな危ないもん使っちゃいけませんっていう親と、
うん、
いやいや、そんなん使うの料理できへんねんから今のうちから慣れとかなきませんみたいな、親って感じなんですかね。
うん、そうですね。まあ、スマホなんかも同じじゃないですか。スマホを、何歳から持たせるのかっていうのは、親によってやっぱりいろいろあるじゃないですか。
はい、ありますね。
うん。もう、いや、小学生から持たせた方がいいっていう親もいれば、
はい、
いやいや、そんなん中学生でも早いでしょっていう親もいるし。
いますね、うん。
そこら辺はもうね、その親の考え方。
考え方やもんね。
うん、あるし。で、そういう、まあ、ある程度のこう多様性というか、その違いがあって、で、まあそこでね、子供たちもいろんなことを考えながらこう使いつつ、やっぱりもう社会の中にこういうものが馴染んでいくし、どこにでもあるサービスとして使われていくっていうのがもうね、当たり前になってくる世の中になってくから、はい、まあここはね、しばらくこう、過渡期というか、なんというか、その、ああだこうだしながら行くし、まあその間にね、どっちかっていうと AI にが進化していく方がとてつもなく早いんで、もうそっちの方がどっちかというと私は気にしてないといけないんやろなっていうのは思ってるんですよ。
はいはいはいはい。
そのとんでもなくいろんなものに広がっていくので、そうすると、気づかないうちにいろんなところに使って、って言って、で、便利なんだけど、一方で、それによって、なんか、いろいろ失われてるものっていうのがいっぱいあって、
はい、
そこをね、やっぱり、大人が理解していかないといけないから、まあ、その辺ね、難しいんだけど、やっぱり、その、便利になる分、何がここで、こう、消えてるのかとか、失われてるのかとか、やっぱそういうことをね、しっかり、こう、見とかないと、次の世代の、うん、まあ、子供たちが社会人になった時に、一旦失われたものってね、もう気づかないんで、本当にね、そこは、知ってる大人がやっぱりちゃんとそれを説明できるような、形とか、理解してないといけないなって、なんとなくね、難しいんですけど、そういうことは常に便利になればなるほど意識しないといけないんじゃないかな、というふうに思います。
はい、あださん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
チャット GPT の話をすると、あださんは、はいになりますね。はい。
はい、はいになるというか、もう、いろんなことありすぎて。
面白いというかね、ね、うん、もう NFT 研究家から、シフトチェンジされましたね。
チャット GPT 専門家に鞍替えしたんで違うか。
いやね、ノートの方もね、熱心に更新されて、
はい、
この間なんかタヌキの話
なかなかあれ良かったでしょ。
面白かったですね。ではタヌキ知らないというチャット GP なのに、
チャット GPT というか、まあ、画像生成系の AI、 AI ですね。そういったやつを使って、
アライグマみたいな、
うん、タヌキを描かそうとしても、うん、アライグマになっちゃうんですよね。全然知らんのですよ、タヌキっていう本を。
いや、読んでて思いましたわ。楽しそうに描いてんねやろうな。なんかこう、依頼されて、まあ 渋々しぶかくてあれやけど、こう、
義務感みたいなんでね。
義務感っていうか、まあ、仕事で書いてますって風じゃなくて、うん、なんか、ほんまに楽しそうに書いて、なんか文章がね、なってるから。
めっちゃおもろいもんだって。
いやいや、本当にね、もうぜひ皆さんね、足立さんのノートをちょっとフォローしてみてください。はい。
はい。ぜひぜひ。
AI のことね、チャット GPT は、うん。僕もね、でもなかなか今見るタイミングなんか YouTube でやってほしいですね。
YouTube でやれと。この実際、タヌキ知らないとこを突き詰めるとこを。
そういや、今もう最近ね、なんか、ウェブ読むのが邪魔くさい。
ああ、はいはいはい。
わかります？
うん、わかりますわかります。
最近 YouTube でも大体上がってるじゃないですか。
うん。
やっぱりテレビ見る感覚で、
うん。
なんかこう、まあ、流した自動的に入ってくるっていうんかな。
うん。
読むって能動的に読まんとあかんじゃないですか。
はい。
でも、YouTube とかやったらもう、まあ、画像、動画もあるってのもあれやねんけど、まあ、ラジオ的に聞けるしね。
うん。
これも一緒ね。うん。
そうですね。ながらができるのが大きいですよね。
そうそう。ちょっとね、カップラーメン食べようもってお湯沸かしてる間にね、ちょっとこう、聞くとか。うん。M はそれできないじゃない。まあ、読みながらする人もおるけど。
うん。なかなかね、読むっていう時間がやっぱ取られるから、
そう。う
ん。その辺がね、やっぱり音声とか動画とかで流れてくるやつっていうのはね、みんなそっちにやっぱり傾いてってますよね。いろいろ。
今本でもね、アマゾンが、まあ、うん、オーディブルって言ってね、
はいはいはい、
本を読み上げてくれるやつも同時に並行して売ってる本もあるじゃないですか。
うん。
ああいうのもやっぱりいいですね。ながらでできるっていうか。
うん、うん、うんうん。
まあ多分これを聞いてる方もながらで聞いてあると思いますけど
ね。まあ多分そうやと思う。なんかやってる途中とかにね、
こうで。してる時とかね、よい時とかに、ね、ご意見でいただきますけど。
うん。まあそういう感じやから。
そうそう。なのでね、なんかまだ、今まで僕ほんまになんか活字中毒やったとこがあったんですけど、もう5年ぐらい前まで。
はいはいはい。
最近 YouTube 中毒ですね。まず検索して YouTube で調べて、
うん、
なんかのやり方とかね。
はいはい。
うん、まあ、大した情報なかったらしゃあないな言うて、Google で検索してっていう風に、ほんまになりましたからね、知らん。うんうん、
いや、もう多くの人がそうなってきてますよね。もうなんか Google 検索みんな使わなくなり始めてるから。
ねえ。
うん。
まあ、なんか、そうなんですよ。まあ、要は、だから、でも僕はまあ、その読み上げソフトが今あるから、
うん。
まあ、コピーして読み上げソフト読ませりゃいいんですけど、
それすらめんどくさく
なる。届けちゃうからね。
それすらめんどくさなってきてるやん。
違う、その、iPad とか iPhone で、
ああ、はいはいはい。
手間がかかったりするんですよね。
うん。
読み上げソフト自体もあんまりまあ、アプリがあるのかな。
うん。
うん。それでもいいんですけど、まあ、なんかね、ちょっと、それだったら、足立さん作ってよって話で。
いや、もう呼ぶのめんどくさいからって。
そう。音声にさ、呼んであげるよみたいな。いや、ね、ウェブのいいところね、リンク踏んで、また、出すべきはするとかあると思うんですけどね。
はい。
私からはちょっとその、ご意見として。
はい。頑張ります。はい。
まあ、そんな感じでぜひ皆さんね、アダスターのノート非常に面白いし、もうチャット GPT に興味のある人は、ぜひ見てください、はい。
ありがとうございます。また、公式ページとか、YouTube のコメント欄とか貼っ付けときますんで、気になる方はチェックお願いします。
また、でも、アダスター最近はもうね、AI の方のセミナーとかもされるみたいで。
ああ、まあ、ちょこちょこね、そういうなんかもう入ってきて、うん、いるんで。まあ、それだけね、もう広がってきたんやな、っていうのはすごく思うようになりました。
一般的なセミナーみたいあんまりないんですね。告知しないところを見ると。
ああ、もう、それはね、もう、あんまりないっすね。そっちはもう。
クローズドな、なんか、
うん、そう、専門家の人向けとか、特定のその職業の人たちが集まってるところでこう話するとか、そういう方向にこうなってきてて、まあ、企業の研修とかね、なんかそんなんなってくるんで、もう、一般の人向けはどっちかというともう今、ネットで検索したらさっきの話じゃないけど、YouTube とかでもいっぱい上がってるしね。
まあまあ、そうですね、確かに。
うん、そうなんですよ。だから、そこからもう一歩踏み込んだ話にやっぱりなってくると、ここの、ね、あの、何をしたいかによって変わってくるから。
はいはいはい。業種によってもね。
うん。そうなんですよ。だからそこら辺にこう変わりつつあるのかなっていうのはすごく思って、その変化がやっぱ NFT の時に比べるとチャット GPT すごい早いですよね。
すごい早い。
あ、うん。まあ、そんな感じです。はい。
期待があればって言って、まあ、とりあえず皆さんね。はい、そういうのを。まあ、とりあえずやっぱりでも今後本当に AI がね、さっきもニュースで言ってましたけど、うん、50年後には当たり前になってくるやろうし。
うん。
ね。今から乗り遅れるので私もちょっと。まあ、足立、僕は足立さんがおるから。
何それ
?LINE で、ちょっとこれ何とか聞いてね。
そのなんかさ、足立 GPT みたいな使い方やめてほしいなと。
足立 GPT が一番使いやすい。
いやいや、使いやすいちゃうわ。
もう大丈夫がね、あの、調教してますから。僕はこういう人です。いやいや、あ、山崎さんは邪魔くさがりやから、これは、ほな、これはどうとかね。すごい提案をしてくれるんですよ。
やめてくれ。
ましたね、
やめてくれ、そんな
の。まあまあ、そんな感じで。まあ、これは半分ジョーク、半分真面目な話。
半分真面目が嫌やな。
まあ、今後もよろしくお願いします。ということで、はい。本当に何か言い残したことはございますか？
いや、もう、ぜひ皆さん、山崎さんを調教してください。そんな頼らないで自分で頑張るようにっていう。
はい、まあ、そんな感じで、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。